ジャカルタからこれはボイスオブインドネシアです。日本語で放送されているボイスオブインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。
ボイスオブインドネシアの2020年スポーツカレドスコップまたは万華鏡です。次は7月のスポーツイベントです。2020年アセアン大学競技大会または8月からの最初の情報、インドネシアの臨時総合優勝者。インドネシアは金126個、銀97個、銅71個を獲得し、2020年アセアン大学競技大会8月21位の総合優勝に成功しました。インドネシア学生代表団のレラスリ会長は2020年8月の閉会式に際し、インドネシアのアスリートたちが優秀な成績を収め、総合チャンピオンになることができたことに感謝しました。一方、アセアン大学スポーツ評議会または AUSE 会長のモハドル・スリム・モハメル教授、2020年8月にインドネシアで開催することが今後2年間に開催する国のベンチマークとして利用できる可能性があると述べました。年をまたインドネシアではスラバヤとマランド2都市にある9つの大学が参加する可能性があるため、2020年8月の実施を高く評価しました。それだけでなく、このイベントでは全ての国があらゆるスポーツに参加しました。次にチェスのスポーツでは、インドネシアが2020年の東アジアジュニアチェス選手権で金メダルを独占しました。インドネシアチームが東アジアジュニア2014年で金メダルを総なみにしました。このイベントは7月3日から11日までワンデンシュータングランのグナダルマクラパドゥアキャンパスで開催されました。ランジョクラシックチェスのアッカーチームとシュールチームが金メダルを獲得したイベントです。インドネシアも同じ競技番号で2つの銀メダルを獲得しました。男子クラシック部門ではIM アディティア・バグス・アルファンがチャンピオンになりました。一方、女子クラシックチェス番号ではイファナ・マリア・ドレオポルサ・ラサマが金メダル。一方、ジョセフィレマスター、モンゴルのチェスプレイヤーナンジル・ソグズルマ選手が3位になりました。次に自転車レースのスポーツ、ツールド・バニワギ以前が再び開催されました。リトアリオテ女性のスポーツ大臣は世界クラスのスポーツシリーズを継続的に開催しているバニワギ県を高く評価しました。その2つは2020年7月22日から20日まで開催されたツールド・バニワギ以前の実施です。この自転車レースイベントは新型コロナウイルス感染症の影響で中止された後、再び開催です。ツール・ド・バニワギ以前は、国際規模でスポーツリズムを促進する自転車リースです。ツール・ド・以前には13カ国から20チームが参加しました。これは国際自転車競技連盟または UCI または世界自転車連盟の議題の一部です。次にサッカーのスポーツで、インドネシアが AFF U19 で優勝しました。インドネシアは決勝でタイを 1-0 で破り、2020年 AFF U19 カップで優勝を果たしました。 これはこの年齢別トーナメントでインドネシアにとって2つ目のタイトルです。このイベントは4月29日月曜日、東ジャワ州スラバヤのブロラブントモスタジアムで開催されました。この歴史的な勝利は前半のイェンス・レイブンの1ゴールで決まりました。インドネシアは2013年の同じイベントで同じ成果を上げました。当時インドネシアもインドラシャフリによってトレーニングを受けていました。 Voice of Indonesia。 次は8月です。インドネシアは2020年パリオリンピックで39位でした。グレゴリア・マリスカ・トゥンジュンは2014年パリオリンピックでインドネシア初のメダルに貢献しました。グレゴリアのメダルは2014年オリンピックのバドミントンにおけるインドネシアの唯一のメダルでもあります。この結果は女子シングルスにおける16年間のメダル不足に終止符を打つことにもなります。2014年パリオリンピックではインドネシアは39位でフェデリック・レオナルド選手のロッククライミング部門とレスキー・ジュリアン・シャ選手の重量上げ部門で金メダル2個を獲得しました。グレゴリア・マリスカ・トンジュンが銅メダル1個を獲得しました。次に2020年パリパラリンピックではバドミントンチームが4個のメダルを獲得しました。2014年パリパラリンピックでバドミントンチームはインドネシアに金1個、銀4個、銅3個の計8個のメダルをもたらし、混合ダブルス SN3SU5 のヒクマトランダリ、レアニラトリ、オクティラペアが受賞し、インドネシア初の金メダルを獲得しました。決勝戦では東方のフレディ・スティアワン・ハリマットスサリア組と対戦し銀メダルを獲得しました。女子シングルス SL3 ではコニタ・エティアル・シャクロ選手が他に3つの銀メダルを獲得、女子シングルス SL4 ではレアニ・ラトリ・アクテラ選手が、男子シングルス SU5 ではスリオ・ヌブロホ選手が銀メダルを獲得しました。一方、混合ダブルス SH6バンノスブハン・リナ・マロリナペア、男子シングルス SU5 番のレファ・アルムスティティ選手、男子シングルス SL4 番のフレディ・セティアワン組が3つの銅メダルを獲得しました。インドネシアのバドミントン臨時チームは2010年パリパラリンピックの全競技を完走し、大会最多のメダル獲得に貢献しました。 Voice of Indonesia。次は9月です。男子ダブルスのレオ・バガスは2014年韓国オープンで優勝しました。インドネシアの男子ダブルスのレオ・ルリ・カルナンド・バグス・マウラナが9月1日 BWF スパー500コリアオープン2014年トーナメントのタイトルを獲得。彼らは第1シールの韓民族のスンゼをラバーゲームで破りました。これがレオとバゲスが獲得した最初のタイトルとなりました。先週のジャパンオープン2014年でデビューして以来です。前回のトーナメント、つまり BWF スーパー7500ではレオ・バゲスは準決勝に進出しただけでした。次にダウチョレンがエルナン・カリソーを破りました。ボクサーのダウチョレンは赤道の高いと題されたボクシングケットでエルナン・レアンドロ・カリソーを破ることに成功しました。ダウチョレンはラウンド9でノックアウト勝ちを収めました。過去世ボクシング協会または IBA 世界スプライト強座のボクシングベルトをめぐる戦いが9月7日土曜日、西カリマンタン州のアイユニプンティアラック統合スポーツホールで行われました。ローチュレンの戦績は42勝30ノックアウト4敗ノックアウト1です。エルナン・カリソーの戦績は18勝8ノックアウト1敗1のカウントです。この勝利よりダウチュレンはチャンピオンタイトルを保持しました。 さらに2010年パリパラリンピックでインドネシアは14個のメダルを獲得しました。2010年パリパラリンピックは西インドネシア時間9月9日にスタッド・ド・フランスで行われた閉会式で正式に閉幕しました。インドネシアは金1個、銀8個、銅5個を内訳として14個のメダルを獲得し、最多メダル獲得記録を樹立しました。この成功によりインドネシアは50位で2010年パリパラリンピックの旅を終えました。彼は CDM レダーマンとファニーが以前に設定した目標を上回っています。2010年パラリンピックのインドネシア副 CDM であるスダリヨネ氏は選手たちの功績を誇りに思っています。さらに彼は記録を更新することに成功し、2010年パリパラリンピックでインドネシア代表が設定した目標を上回りました。さらにインドネシアは2026年ワールドカップ予選でオーストラリアと引き分けました。シンデヨン監督を率いるインドネシア代表チームは9月6日火曜日のオーストラリア代表チームとの試合で0-0のスコアで引き分けに成功しました。この素晴らしい結果はインドネシアのランキングに影響を与えました。さらにマラウイ代表はチームは9月12日にブルキナファソに敗れました。インドネシアは得点を8点57点追加することができました。2010年9月の FIFA マッチで期間中インドネシア代表チームは合計15点45点を獲得し、133位から順位を上げて129位になりました。インドネシアはまた2010年9月6日にサウジアラビアと1-1で引き分け、2016年ワールドカップ予選のグループ C 初戦でも素晴らしい結果を記録しました。次に第21回アーチ・ケタ・スマトラ国民スポーツ主幹です。2020年第21回アーチ・ケタ・スマトラ国立スポーツウィークは9月20日金曜日に終了しました。スポーツウィークはインドネシア最大のスポーツイベントです。名前はポンです。西ジャワ代表は金163個、銀139個、銅142個を獲得し順位表のトップに立っています。ジャカルタは金152個、銀128個、銅119個を獲得して2位です。サニーは東ジャワで金メダル118個、銀メダル117個、銅メダル126個を獲得しました。ポン21アチェ対北スマトラの閉会式は9月20日金曜日、北スマトラスポーツセンターメインスタジアムで開催されました。東ヌサタンガラ州と西ヌサタンガラ州は黒2018年のポン22を共同で開催します。 Voice of Indonesia
リスナーの皆さん、最初は北スマトラ州アチェでの全国スポーツが終了した後、インドネシアは2020年10月6日から13日まで中部ジャワ・ススラカルタ市での全国パラリンピックペパルナスを開始しました。ペパルナスは10月6日の夜、ソロのマナハスタジアムでジョコイドル大統領とリト・アリオタ・ジョ少年スポーツ大臣の同行により正式に開幕しました。ペパルナスにはアチェ州から南パプアまでの35州が参加し、それぞれの州がこのインドネシア最大の障害者スポーツイベントに誇りと投資をもたらしました。次はインドネシアは2026年ワールドカップのアジア予選に再び出場する。インドネシア対バーレンは2対2の引き分けに終わった。バーレン代表対インドネシア代表のシニアマッチは10月水曜日の夜、バーレン国立競技場で開催された2026年ワールドカップアジア地区予選グループCの第3節で行われました。 Hom Chi Mua Ju Yong Bung Ni Muhammad Maharun Nogo Rude Sensei Shimasta. Indonesia wa Zeng Hang Suryo Mae Ni Ragnar Ogat Mangun No Go Rude Doten Ni Oritsu Ikimasta. Indonesia wa Najugo Fung Ni Rafael Strik Nogo Rude Kohang Ni Sensei Shimasta. Balen wa Lost Time Kohang Ni Mahun Ga Goru Wa Kimete Haisen Wo Norikiri Shiai Wa 2-2 De Suryo Shimasta.この引き分けはインドネシアが2026年ワールドカップアジア地区予選のグループ C で5位に止まることを意味します。次はベンチャースラー競技ではバンカー出身の選手がウズベキスタンで金メダルを獲得しました。バンカーブリトン賞とバンカー出身の格闘家アティカ・プトリアニがウズベキスタンのブカラで開催された第8回アシアンペンチャクシラチャンピオンシップ2024で主催者の格闘家オローラ・ディオノーラを破り金メダルを獲得しました。ウラオクラパペンチャクシラドジョのメンダコニアワン氏は様々な国からの非常に厳しい相手と対戦しなければならなかったにもかかわらず、アティカは世界の選手から評価されるペンチャクシラ選手としての能力を示すことができたと述べました。第8回アシアンペンチャクシラプチャンピオンシップは10月8日から16日まで開催されました。10月の最後はバー柔術競技です。インドネシアがマサムイエ選手権2014年で8つの金メダルを獲得しました。インドネシアエクエストリアンアーチェリー IEA チームは10月25日日から27日まで韓国のソウルの大ガイホースライディングセンターで開催されたインターナショナルマサムイエチャンピオンシップ2024で8つの金メダルを獲得しました。 IEA 監督官でもあるインドネシアチームリーダーのマグリウス・アルディアント氏はインドネシアチームが金メダル4個、銀メダル4個、銅メダル1個の合計9個のメダルを獲得しました。韓国、インドネシア、米国、モンゴル、トルコ、台湾、マレーシア、日本、オーストラリアの9カ国から49人の選手が参加したこの大会では、インドネシアチームがボサ、レッ、ニ、サン、ヨン、マサヘの3つの競技カテゴリーを制覇しました。Voice of Indonesia。次は卓球の分野でBRIMO IPL 選手ノファル・ジュニンラがアシアン U17卓球チャンピオンに輝きました。ブリモインドネシアピンポンリーズ IPL の若手選手ナオファル・ジュニンダ選手が11月2日から8日にシンガポールで開催された2024年アシアン U17 卓球ターナメントで優勝に成功しました。ブリモ IPL の CEO 兼創設者であるヨン・マリオノ氏はオニックスポーツ卓球クラブ出身のナオファル選手が決勝でシンガポール代表のサフィア・ウォン選手を4-0で破り見事タイトルを獲得したと述べました。2024年東南アジア総体シングルチャレンジ男子 U17 と題されたアシアンレベル卓球選手権にはシンガポール、マレーシア、タイ、フィリピン、インドネシアから選手が参加しました。次はアクアバイクの2024年ジェットスキー世界選手権には30カ国から100人のレーサーが参加しました。2024年にアクアバイクジェットスキーワールドチャンピオンシップ2024世界選手権イベントが再び東馬港で開催されました。30カ国から100人のレーサーが誇り高き北スマトラ港で競い合いました。この世界選手権はトバコ周辺の8つの地区、すなわちサムシル地区、カロ地区、ダイリ地区、シマロングン地区で11月13日から17日まで開催されました。開幕戦はカロ市のシナルサルトンギンビーチで開催されました。ライダーたちのうち10名はインドネシアから来ており、今年を通じて4つの全国大会の結果として選ばれました。その中にはボアネガルスハタ、マカイオウィミリ、リンガクマラ、スシヨコ、カディナラマディナ、ヒルマンコニアワン、ラキリマンジャワ、そしてトリニティラタが含まれています。 Sai gua badminton dewa Indonesia no badminton dan si doubles ga iseng ni joyon nen Japan Masters de Yoshou gai wa kakutoku shimashita. Indonesia no Dancy Doubles no Fajar Alfian to Muhammad Rian Kumiga Niseng Nijoyon dan Juichi ga sujus cini-cini Kumamoto Ken Mintai Kukang de Ukonawarta Kesho de Hosto Pea no Ho Kitakuro to Kobayashi Yugo wo 21 対 15, 17 対 21, 21対 17 のスコアで破り日本で優勝しました。ファジャーとリアン組が日本ペアに対して大野生をかきながら勝利を収めたのは、ホーキとユーゴ組の抵抗が極めて尋常ではなかったため、ラーバーセットの勝利でした。しかしファジャーとリアンは2026年ワールドカップのアジア予選でインドネシア代表サッカーチームがグローラバンカーのメインスタジアムで日本に敗れたことを知り、対戦相手に勝つ意欲を燃やしました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、最後は12月のカレードスコープです。最初はバドミントン支部からの第1票です。ヘンデー・サティアワンに続き、モハマッド・アッサンもラケットを置きました。インドネシアのバドミントン選手モハマッド・アッサンがプロバドミントンの世界から引退することを決意しました。1月21日から26日に開催されるインドネシアマスターズ2025年大会が最後の大会となります。アッサンは2024年12月10日火曜日に自身のインスタグラムアカウントを通じてこの発表を行いました。彼は先に引退を発表していた男子ダブルスのパートナーヘンデー・サティアワンのわずか1週間後にこの決断を発表しました。アッサン選手は引退宣言に至るまでプロバドミントン選手としてのキャリアを支え、さまざまな功績を残してくださった家族、連盟、政府に至る全ての関係者に感謝の意を表しました。次は格闘技スポーツからで、インドネシアは2024年のガンマ世界 MMA 選手権で2つの金メダルを獲得しました。インドネシア総合格闘技協会ポルタカミ U18 チームが12月10日にバンタンのディワユナイテッドアレナで開催された2024年ガンマ世界 MMA チャンピオンシップ一種格闘技世界選手権でリンタン・サティア・プトラ選手とマニーラ・マリザ・シアギアン選手らにより2つの金メダルを獲得することに成功しました。最初の金メダルは U18 男子 7-15km 超級の決勝でアメリカの対戦相手クリストファー・ランを破ったリンタン・サティア・プトラ選手が獲得しました。インドネシアにとって2つ目の金メダルはU18 女子 52.2kg 級に出場した女子選手のマニラ・マリザ・シアギアン選手が獲得しました。マニラはウクライナの選手アナスタシリア・クチュレンコを破りました。金メダルとは別にインドネシアは銀メダル4個、銅メダル3個を獲得しました。次は重量挙げというスポーツでは、リスキー・ジュニアンサーが2024年世界重量挙げ選手権でメダルを獲得しました。リスキー・ジュニアンサー選手は2024年12月6日から15日までバーレーンのマナーマで開催された2024年世界重量挙げ選手大会で銀メダルと銅メダルを獲得しました。2024年のオリンピック金メダリストはリスキーが3度目のスナッチ挑戦で約 60kg を持ち上げることができれば実際に金メダルを獲得する可能性があります。しかし彼は失敗したため、計算された最高の容力は約 50kg でした。重量挙げ競技の慣例に従い、 B グループ終了後 A グループのリフターによる試合が続きます。その後、参加者全員の成績を良い順に並べていきました。その結果、リスキーはクリーン&ジョークで3位となり、銅メダルを獲得しました。また、総合力は全参加者中2位となり、銀メダルも獲得しました。 最後にインドネシア女子代表チームは2024年の AFF 女子カップで優勝し、最新のFIFAランキングで成績にトップ100入り、正確には97位となりました。この最新の見解は12月13日にFIFAによって発表されました。以前2024年8月のリリースではインドネシアは104位にランク下げていました。これでインドネシア女子代表チームは1210ポイントを獲得しました。このポイントの増加は2024年の AFF Women's Cup で3勝1分けという素晴らしい結果を残しておかげです。望月悟監督率いるチームはカンボジアと引き分け、マレーシアに勝ち、シンガポールに勝ち、最後は2024年 AFF 女子カップ決勝でカンボジアで3対1で勝利しました。この世界97位は2022年12月期と同じでした。しかし2023年を通じて下落が続き、最終的には109位、または過去5年間で最悪の順位になりました。一方 FIFA の1位は米国女子チームで、2位から10位まではスペイン、ドイツ、イングランド、スウェーデン、カナダ、ブラジル、日本、北朝鮮、オランダとなっています。リスナーの皆さん、これでスポーツのカレーデスコープを終わります。
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワンインドネシアのコーナーです。リスナーの皆さん、パソワンインドネシアです。今回はインドネシアでの新年休暇を過ごすことについてお伝えします。新年の休暇は多くの人が楽しみにしている特別な時間です。この期間は休息を取ったり、家族や友達と過ごしたり、新しい場所を探索するのに最適な機会です。インドネシアで新年の休暇を過ごす方に様々なおすすめスポットをご紹介します。新年の休暇は美しい自然の景色を楽しむ絶好のチャンスです。壮大なパノラマを楽しめる山登りや海辺でリラックスできるビーチ旅行がおすすめです。ハイキングが好きな方にはロンボク島のリンジャニー山や東ジャワのセメル山など、インドネシアには美しいトレッキングコースを持つ山がたくさんあります。一方、ビーチの雰囲気を楽しみたい方にはバリ、ラブアンバジョ、またはラジャンパトの訪問がおすすめです。グルメ好きの方にとって新年の休暇は様々な地域の特産料理を楽しむ絶好の機会です。ジャカルタ、バンドン、スラバヤのような大都市では多くのレストラン、伝統市場、そして食欲をそそるストリートフードを楽しむことができます。家族と一緒に旅行する場合、テーマパークを訪れるのも楽しい選択肢です。インドネシアには全ての年齢層に適したテーマパークが数多くあります。例えばジャカルタのドゥニアファンタジーまたはルファンや、タマンミニインドネシアインダまたは TMII、 ボゴールのタマンサファリ、バリのバリサファリ&マリンパークなどです。これらのテーマパークでは様々なアトラクションやエキサイティングなショーが楽しめます。テーマパークでの休暇は家族との充実した時間を過ごす素晴らしい方法でもあります。リスナー皆さん、これでパソワンインドネシアは終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナー皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシア教育文化研究技術省の言語開発記憶局の協力によるものです。今回のテーマはバランバワンサやハニャスリキッ、日本語で荷物が少ししかないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それではバランバワンサやハニャスリキッ、日本語で荷物が少ししかないというタイトルの会話をご紹介します。この会話はオーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・サンと西コタワリニン地区パンカラン・ブンのツアーガイドであるナオミさんの間で行われました。クリスはナオミの質問に答え、持っている荷物の量を伝えました。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
Kris, namina-san, kaiwa o kita to kyou no topikku, barang bawaan saya hanya sedikit.日本語で荷物が少ししかないに関連する単語とフレーズを紹介します。私は2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。はにゃはにゃ、日本語でしかしか。むんばわむんばわ、日本語で持つ持つ。すりきっすりきっ、日本語で少し少し。バランバラン、日本語で荷物荷物。さやはにゃむばわすりきっバラン、日本語で私は荷物は少ししかありません。スラマツヤンスラマツヤン、日本語でこんにちはこんにちは。スラマッダタンスラマッダタン、日本語でいらっしゃいませいらっしゃいませ。ディパンカランブンディパンカランブン、日本語でパンカランブンでパンカランブンで。パルーパルー、日本語で必要必要。バントワンバントワン、日本語で助け助け。ポーターポーター、日本語でポーターポーター。リスナー皆さん、会話の中で、あなたは、さやはにゃむばわすりきっバラン、日本語で、私の荷物は少ししかありません、という文を聞きました。この文で、すりきっバラン、日本語で少ししかありません、という表現があります。すりきっ、日本語で、しかという言葉は、バラン、日本語で荷物という単語をマークするために使用されます。すりきっ、日本語でしかという言葉は会話の文脈からすると、クリス C が持ってきたものの量はそれほど多くなかったということになります。ここの例は、ではすりきっ、日本語でしかの他の使用例を聞いてみましょう。 Maaf, saya hanya punya sedikit uang、 日本語でごめんなさい、少しお金がありません。Hotel itu hanya menyediakan sedikit menu untuk sarapan。日本語で、ホテルでは朝食のメニューは少ししか提供していません。パンカラン文は中部カリマンタン州 西こたわり人地区の首都の名前です。パンカラン文は、オランウータンのリハビリテーションの場所であるタンジュンプティン国立公園やカメの繁殖地であるタンジュンクルワンなど中部カリマンタンのいくつかの重要な場所への玄関口です。リスの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Selamat siang, Naomi ya?
Iya Pak Kris, saya Naomi. Selamat datang di pangkalan Bun. Apakah perlu bantuan porter untuk membawa barang?
Oh tidak, terima kasih. Saya hanya membawa sedikit barang.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。Pesona Indonesia, Warna-warni, Indonesia Go Koza, Indonesia no Pop Music, 地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、Indonesia および海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia。インドネシアより世界へお届けしているVoice of Indonesiaです。次は音楽の広場をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はラムジー L とナナ S が歌うトゥンブクトゥンブクパディをご紹介します。トゥンブクトゥンブクパディという曲はヤヒヤ・アベによって作曲されました。この曲はジャンビの伝統的なマレー音楽の一つです。歌詞にはマレー 社会の生活における様々な教訓が込められています。その一つは稲の教えに従うことです。稲が実るほど頭を垂れるように人は成功し、知識が広がるほど常に謙虚であるべきだという意味が込められています。それでは皆さん、ラムジー・エルとナナ・エスが歌うトゥンブクトゥンブクパディを聞いてください。これで音楽の広場を終わります。 リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI_Official、Twitter は @VOIIndonesia、TikTok は VOI_Official、メールはvoi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。